愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は法文学部准教授丹野康彦先生にご出演いただき、地理学の考えに基づいた食材の研究などについて伺います。丹野先生はご専門が地理学ということですが、はい、お父様も地理学を大学で教えてらっしゃった、
はい、そうですね、奈良の大学で。
ああ、そうですか、
はい、
でも聞きましたらお父様だけじゃなくて、はい、お母様も学校の先生をしてらっしゃった。
そうですね、高校の社会科の教師をしておりました。
じゃあもともと勉強がお好きで。
勉強ね、まあどうなんでしょうねまあ人よりはということじゃないですか
でもその地理は知っててもですよ、
はい、
地理学となりますとなかなかこうピンとこない方も多いかと思うんですが。
そうですね、まあ、なかなかね、そのいわゆる中学高校あたりで地理というと、はい、どこに何があって次はこっちにこれがあってみたいなことになりがちなんですけれども、
はい、
まあ、私の場合そういう、まあ、あの父母がそれぞれ地理に何がしか関係してましたので、はい、地理学っていうのはまたそういうのだけではなくてというところを、まあ、幸運にも早いうちから知れたんだろうなと思います。
あのこれまでにもあの渡辺先生に、
はい、
あの地理学のことを教えていただきまして、
はい、
その時はですね、その文化ですとか産業がどういった変遷をたどってその地域に根付いたのかということを伺ったんですけれども、はい、丹野先生の場合は食材がキーポイントになっている
まあ食べるのが好きなだけなんです
この食品食材食べ物を中心とした地理学というと、はい、ちょっとまた興味がふつふつっと湧いてまいりますが、きっかけというのはどういったところなんですか。
奈良の出身なんですけど、はい、筑波大学って茨城県のところに行きましたので一人暮らしをするようになって、最初からまあ自炊派で、まあ、ご飯を自分で作ってスーパーに買い物に行きますよね、
はい、
そうするとスーパーでいろんなものを売ってるのを見るので、そのうちじゃあこれの中で何かできる、ね、研究でできることはないかというようになったと、極めて生活からのスタートというところですね。
その中でこう絞っていった食材ってあるんですか。
ですので卒業論文の時はなんでと思われる人多かったんですけど、納豆をやっていますということで。
あ、筑波でしたっけ。
そうです、そうです、まあね、いわゆる水戸納豆なんて、はい、茨城県の本場なんですけど、でもまあ奈良の出身ですから、もともと子供の時に納豆食べて、なんじゃこりゃとこんなもん食べれねえというふうに、うん、
関西は特に ね、
そうなんですよね、というのがあったんですけど、もう一回チャレンジしてみようと思って食べたら、もう別に美味しいんじゃないのということで、それでまあ普通に買うようになったんですよね、でじゃあどうせだったらなんで子供の時はこんな嫌いで嫌だったものが食べれるようになったのかとか、
はい、
関東とかそっちの方で主に食べられている納豆がこうやって全国化したのはなんでだろうということをまあ調査してみようと。
大学の卒論では納豆、
はい、
さあ修士論文博士論文がやってまいりました、
はい、
何を取り上げましたか。
はい、今度は何にしようか、豚にしようと
豚。
はい、そうですね、まあ結局はまたスーパーに行ってなんか題材ないかなと思っているうちに、まあやっぱり関東なんで牛肉よりはまず豚なんですよね、はい、まあ、売り場でそういう、まあ豚肉どれにしようかなっていうふうに見ているうちに、どうも何か行く店行く店によってなんか違った名前の豚が売ってるなということに気づきまして、
はい、
でなんでそもそも豚に名前つけるのかなとか、その名前のついた豚っていうのはどう違うのかとかっていうことにまあ関心を持って、
はい、
じゃあこれでやろうとい
わゆるブランド豚。
はい、そうですね、愛媛県でもいくつかあります
けど、はい、美味しい豚がありますが、茨城はその日本の中でも、はい、あの養豚に関しては
もともと全国1位の県で、今はちょっと抜かれて3位4位ぐらいなんですけれども。
あ、そうですか。
ですからまあたくさん売ってるし比較的安いと、
は
い、
まあ、先生があの学生時代から比べると今もっと増えたと思うんですが、うん、名前のついた豚っていうのが増えたっていう要因っていうものあるんですか。
まあ茨城でというか、そもそも全国的に、
はい、
あのこのブランド豚というか銘柄豚と思いますけど、はい、はもう事業として拡大を続けてて、
はい、
まあ、あとは当然飼育頭数というか飼ってる頭数が多ければその分だけ、まあ、事業数も多いというか、うん、いうことだとは思うんですけれども、
今もともと1位だったけどだんだんこう3位4位になってるって、うん、いや確かに今茨城イコール豚っていうイメージないんですよねやっぱり豚って聞くと、
うん、
九州、
うん、
鹿児島、
そうですね、はい、
それもあの鹿児島って言ってやっぱ黒豚っていうイメージがあります
ね、
あ、うん、イメージがあるって今スッと言っちゃいましたけど、うん、鹿児島 イコール黒豚ぐらいのイメージがもう四国にいても
そうですよね
ありますね、
そうでしょうね、
そういったのはこのブランド戦略として成功してるっていう、
そうでしょうね、やっぱりイメージとしてもこれといえばこれっていうのが出てくる時点でもそのブランド戦略として成功してるということですよね。もともとこの黒豚っていうバークシャーっていう種類ですけど、はい、これ自体がもう鹿児島県でまあ普通の豚だったんですけど、はい、まあなんせ戦後にお肉をたくさん食べたいということになってきて、もっと生産効率のいい大型の豚をというので、まあ、黒豚が一時すごく減っちゃったことがあるんですよ、
はい、
ところがまあ今だともうお金払えば大体いろんなもの手に入るんで、むしろあの量より質になってくると、
はい、
そうすると黒豚っていうのがやはり品質がいいので、あのもう一度また見直されてきて頭数も増えてきてというまず経緯がありまして、うん、まあ、ブランドってのはやはりこう信頼が大事ですので、
はい、
あの黒豚っていうまあ名前だけがまず先行して売れていくようになると、その今ではもう黒豚イコールバークシャーっていう種類に限るっていうまあ定義が出てるんですけど、15年ほど前まではそういうのが出てませんで、本当にバークシャーだけのまあ黒豚ももちろんいるんですけど、お父さんだけバークシャーでお母さんは違うとか、あるいはちょっとこの豚ちょっとここ黒いからとか、まあ、そういうのまでまあ黒豚とつけても特にその問題視されなかった時期がありました。でもそうすると消費者としては黒豚を買ったのにあまり美味しくないということになってきて、
はい、
ブランド価値がどうしてもあの落ちてしまう可能性があるので、うん、でまあ鹿児島県としてはまあ県の生産者だとか行政なんかがこれじゃいかんということで組織的に活動をして、まあ、もちろん生産の基準はこうしましょうだとか、その他いろいろあのルール作りもしたんですけれども、
はい、
まずはそのやっぱりブランド名である黒豚っていうのは、うん、うちがそもそもバークシャーっていう種類で黒豚としてやってたんだから、これに、限るようにしてもらえないかということを、まあ、県を挙げて運動しまして、でそうするとやっぱり一人の生産者とか一つの企業だけが言うとなかなか、ね、通じないでしょうけど、まあ、そうやって県を挙げての動きなので、農水省としても、まあ、いろんな検討を重ねた結果、黒豚イコールバークシャというふうになったという経緯ですね。
なるほど。でもそのブランド化がうまくいったっていうのはやはりその地理的な背景、地理的な要因っていうのが大きかったんですね、はい、
そうですよね。やっぱりそもそもその県というか、まあ、生産者とか行政とか、まあ、県でまとまってっていうの自体が、まあ、鹿児島でまあ豚飼育して売るにしても、まあ、個別に生産者が売ろうとしてもすぐ近くに大きな都市はないわけですから、
はい、
あのなかなか売り先も見つからんとなってくると、ある程度組織を作って大阪とか東京だとか大都市に売り込む必要がありますから、おのずとまず組織的なあの枠組みというかやり方が普通になってくると。ですからまあきっとそれが今度黒豚のブランド化の場合も、まずじゃあ組織をきちんと作ってその上で活動していこうというように自然になっていったんじゃないかなと思います。
本当にその豚肉一つでも、そういったあの歴史ですとか、地理的な要素ですとか、そういったものがこう変遷が見えてきますね。
そうですね、そう言っていただけるとありがたいんですけど。
で愛媛大学に丹野先生いらっしゃいまして、はい、愛媛でも、
はい、まあ、豚はまあ引き続きあの銘柄豚、愛媛の銘柄豚なんか調べてますので、
はい、
まあ、すでに論文なんかにもしていますけれども、もう一つ、まあ、愛媛県でもですね、いろんなまあ郷土料理っていうのがありますよね、
はい、
で、まあ、その中でも泉屋とか丸寿司っていうような名前の郷土料理、
はい、
ご存知ですか。
はい、
はい、
お魚を酢で締めて、中におからを
はい
くるんでる。
そうなんですよね、
はい、
まあ、お寿司の酢飯がおからに変わったようなものだとね、はい、思っていただきゃいいんですけど、ちなみにこの泉屋丸寿司っていう名前ありますけど、どちらで普段呼ばれます？
私社会人になるまで知らなかったんです。
あ、そうなんですか、
はい、私は四国中央市なんですが、知らない。
そうです。
私が子供の頃はスーパーにも並んでなかった、作ってもなかったと思いまして、だからそれは同じ愛媛でも新たな発見だったんです、は
い、そうですか、
はい、
実際やっぱり、まあ、東洋とか中洋ぐらいにかけてはその泉屋という名前が多くて、南洋に行くと、まあ、その形をその、まあ、名称にしたような丸寿司というものが多いということが、はい、まあ、本にも書かれてるんですけれども、実際に、まあ、愛媛県食生活改善推進協議会というところにご協力を得て、全県の230ぐらいの支部にアンケートを取ってみたら、はい、やはりきれいに東中央ぐらいは泉や南洋は丸寿司という名前にはっきりとまあ違いがあると。 でご出身の四国中央市なんかはそもそもそんなものは知らんいう結構そういう回答が、まあ、そういう回答実際多くてですね、もうやっぱりそうすると名前自体もねわからないわけですから、はい、県の中でもそういうような地域差っていうんですかね、出てくるんだなと思って。
だから私が最初に知ったのは南予の丸寿司を先に知って、その例えば山の方だと生魚で作るお寿司っていうのがお祝い料理でできないっていうのがあって作り始められたみたいなことを聞きまして、ああそうなんだって。それはもう昔からの伝統料理だと思うんですが、その伝統料理自体っていうのはこの今の変遷の中で変わってきてますよね。
いやそれはそうですよね。でしかもやっぱりそういう昔からのっていうのはなかなか、
はい、
食べる機会も少なくなってきたり、調理する機会も少なくなってきたりっていうんで、はい、まあ、郷土料理とかそういう伝統食っていうのは大切だっていうからよく言われるんですけれども、なかなかじゃあそれを実際に受け継いでいくようなやり方っていうのはすぐには出てこないんで、その結果どんどんどんどん食べる人が少なくなってきてと、はい、ですからもうその泉や丸寿司なんかにしても今やもう年配の方が口にする程度で、まあ、若い人はもう知らない、食べたこともないという人がもうかなり大勢になってますね、
はい、でも先生の研究の中でその地域を見ていくという主になってくると思うんですが、そういった郷土料理を残していくためにも何かどうすればいいっていうようなことも。
はい、そうですね、まあ、そういったことがまさに地域資源マネジメントという私が来年度から、
はい、
行くところの、まあ、学科というか、さらにその中の文化資源マネジメントコースの中でも考えるような対象になってくるとは思うんですけれども、はい、昔からのものを大事だから残さなくちゃという掛け声だけではどうしても続かないと思うんですよね、ですからこの泉や、まあ、丸寿司なんかの場合を例にとれば、まあ、そもそもおからも昔はお米がなかったから代わりに使っていた、まあ、貧しい食べ物だったわけですけれども、今の時代、まあ、逆におからの方が食物繊維が入ってたりとか、それから、まあ、大豆イサフラボンというその女性に優しい、うん、成分が入っていたりとかするように、はい、むしろその、まあ、ある種の健康志向に合致しているものですよね。で魚なんかにしても、まあ、青魚だったりしますから、やはり、まあ、魚摂取も減ってきているような状況でもありますから、むしろ現代 その健康志向だとかっていうような現代的な価値の中で少しずつでも食べるようにしていけば、まあ、そんなにこう肩肘張って守らなくちゃみたいなのではなくて、もう普通に毎週1個ぐらい食べてるだけでも、それだけでも愛媛県 全県民が1人1個毎週食べれば6000万個ぐらい食べれますから、
はい
ね、そうしたらもう食文化としては残っていくと思いますので、そういう、まあ、本当に気軽に食べてつなげていくというような仕掛けなんかをこれからできればいいなというふうに思っているところなんですよね。
先生のお話の中でもありましたけれども、丹野先生来年4月からは新学部社会競争学部の地域資源マネジメント学科、こちらをご担当になるということで、次週はぜひこの地域資源マネジメント学科について詳しく教えてください。よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も法文学部准教授丹野康彦先生にお話を伺います。お楽しみに。